Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。7月もいろいろな事件、出来事がありました。中国国内の話題も相変わらず多いようです。一時は中国国内で閲覧された動画を含めて、さまざまなコロナ関連のニュースが、連日大量に報道されましたが、最近では金融や不動産に絡む事件がよりクローズアップされているようです。そうしたニュースは必ず中国の経済とセットで語られていて、中国はもう危ないのではないかといったトーンで語られるものが多いようです。その中の記事で、ある読者からのコメントが私の目を引きました。こういうものです。中国の荒探しばかりしていても意味がない。マスコミが一斉に中国の経済成長率低下を上げつらったり、崩壊論を煽る報道しているが、中国は未だプラス成長している。マスコミはマイナス成長のアメリカに対して批判したり、崩壊論を煽る報道は全くしていない。これはどういう基準なのかよくわからん。こういう内容です。一部の人の心の中には中国の崩壊を期待する気持ちがあるようです。そのせいで現状の中国に対する多くの批判を無批判に受け入れてしまうのではないでしょうか。私も上海のロックダウンでの実体験を含めて、長年見聞きしてきた中国政府や共産党の言動には激しい怒りを覚えると同時に、他人の目を向けてはいますけれども、それでも戦場的、扇動的な評論には気をつけなければならないと思っています。すでにネットを中心に生活している私たちは、アルゴリズムなどによって自分たちの思考に合ったものしか目に入らないようにさせられています。だからこそ自分の考えとは反対とまではいかなくても、異なる意見とか考え方にあえて、進んで接していく機会を持たなければならないのではないかと思っています。そうでないと、これまで私は、このラジオでも学生たちを引き合いに出して批判的思考力がないというふうに非難してきましたが、そうした自分の言ってきたことと、齟齬を生じることになりかねません。先ほど扇情的、扇動的な評論、文章ということに少し触れました。今回はそのことに関連して、安倍晋三元首相の銃殺事件に対する中国のネット民の反応についてちょっとお話ししたいと思います。安倍元首相銃撃されるというニュースは、この発生直後すぐに中国のメディアや SNS で広がりました。その後の中国のネット民の反応は、すでに日本のメディアでも伝えられましたが、死んでよかったとか、今夜はお祝いだ、あるいは銃撃犯犯人は抗日の英雄だなどと、近畿弱役も大喜びするものでした。こうした反日の言動は、東日本大震災など日本が災害に見舞われるたびに、しばしば発生しました。今回も安倍の死を祝い、1個買ったらもう1個無料でプレゼントという横断幕を掲げたお店商店や、安倍の死を祝う と書いた横断幕を掲げて、祝杯をあげる男たちの画像、あるいは、ライブハウスで人々が、安倍の死を喜んで踊る動画などもツイッターで、公開されていました。中国のネットでは今お話したような安倍氏の死去に対する、喜ぶそういうナショナリストと、その一方で人の死を悼んで、暴力を非難する、良識ある人々と、極端な二極文化が起きています。私たちはこうした中国国内の世論をどのように理解し、どう受け止めていったらいいのでしょうか。なぜ中国のネットで反日の言動が生まれ広がるのでしょうか。まずはその土壌から考えてみるのがいいと思います。例えば2012年に大規模な反日デモが起こりました。当時反日デモは大都市の参加者、大都市に暮らしている人たちの参加は少なかったんですが、地方の小都市からデモに加わる人が非常に多く、彼らはそれを楽しんでいるようでした。自分は日本に感謝するというふうに書いた人がいたくらいです。つまり日本に反対することで社会での存在感を見出すことができるわけです。彼らはお金も良い仕事もありません。そして社会の底辺で暮らしています。ところが反日デモでは彼らは国旗を振り回して愛国を叫び、日本を罵倒し、いわば中国の代表として参加することができたわけです。つまり今回の反日あるいは反安倍の喧騒騒ぎもですね、そうした底辺層の鬱憤晴らしの場であるという可能性も高いわけですね。現に安倍氏死去を祝うなどと酒盛りをする写真があったと先ほど言いましたけれども、ここに写っている男性はですね、中国の地方としてよく目にするような人たちでした。習近平時代に入って言論統制それからネット統制が一気に強化される一方で、中国はもはや強国である、偉大なる中華民族とかですね、あるいは21世紀は中国の時代、このような認識を植え付けられた、さらに下の時代年代ですね、日本や世界に対して偏った認識、はっきり言って偏見を抱きがちなのも、これは仕方のないことだと思います。つまり国家を挙げてですね、そういった教育、洗脳をしているわけですから、これは仕方がないのかなと思います。しかも、彼らは現実に身の回りに起こる不条理に対して何も声を上げることができないんですね。例えば、ゼロコロナを理由に上海では約1ヶ月の間厳しい封鎖措置が取られて、持病を抱えた人が病院で治療を受けられずに亡くなってしまったり、あるいは、隔離されて、その自宅に飼っていたペットですね、それを強制的に殺処分ですね、殺されてしまったり、あるいは、警察が自宅の鍵を壊して、あるいはドアを蹴破って、侵入してきたり、あるいは土足で上がってきた医療従事者、医療関係者がですね、部屋中に消毒剤を撒き散らすなどの、様々な人権侵害の行為がありました。でも、多くの人々は、表立って抗議の声を上げることができませんでした。結局強い相手には反抗しない、そして安全な相手に対しては攻撃を加える、このようにして鬱憤を晴らすというのは、これは中国の土着的精神文化、亜急精神ですね。これ亜急っていうのは、ロジン先生が書かれた小説の主人公ですけども、この亜急の精神と言えると思います。もちろん、中国に理性的な声もあることを知ってほしいという意見は、必ず出てきます。さらにそれとセットになって日本のネット上でもひどいことを書く人がいると、そういう意見もあります。もちろん一般論としてどの国でもいい人がいれば悪い人がいる。 これはもちろん間違いのないことです。でも問題なのはその圧倒的な数の違いです。例えばひどい内容を書く日本のネトウヨですけれども、これはある研究者の分析によるとおよそ 2% だそうです。 2% の人がまあひどいことを書いているということですね。1億2000万の 2% ということです。で、一方中国のネット上では、これに関するその、割合ですねというのは、まあ、調査研究はないようなんですけれども、とにかく相当な数だと思います。例えば日本と同じ 2% と仮定しただけでも、14億の 2% だから膨大な数になります。しかもそういった声が圧倒的に今幅を利かせるわけですから、まあこの冷静にですね、判断しなければいけないと思います。で、こういった時に日本人は、まあ、どの国でもいい人もいれば、そうでない人もいるという、まあ、本来的には普遍的な考え方を、中国についても、適用する人が、まあ、ほとんどだと思うんですね。もちろんネットが普及していない時代では、旧式のメディアだけでは伝わらない、汚いというか、まあ、残酷な事実がですね、ネットソーシャルメディアの普及によってこれはもう隠せないものになってきた、その表面上に出てきたんだと思います。要するに過去の歴史の経験とか、あるいは今日行われている教育、まあ、洗脳教育によって日本に対して極めてマイナスの感情を抱いているのが今の中国の一般国民レベルの状態です。で、そのことがですね、安倍氏死去のような事件をきっかけに、まあ、表面上にね、表面に噴出してきたのではないでしょうか。こうした背景を十分理解した上で、是々非々の態度で中国との付き合いというものを考えていくことが、これからはますます重要になってくると思います。今月はこれで終わりにします。皆さん、暑さが厳しい状況が続いています。コロナもかなり広がっている状況ですので、どうぞくれぐれもご自愛ください。さようなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.